せーの、
日本のごはん。
この番組は専門分野も動物占いもさまざま異なる3人が日本の食べ物と食生活について好き放題に喋っていくという番組です。毎日をちょっぴり豊かにしてくれる耳で味わう美味しい話をお楽しみください。こんにちは、パーソナリティのアキです。職業はビジネスコンサルタント、動物占いは黒ひょうです。
こんにちは、管理栄養士をしている丸尾和樹です。動物占いは羊です。よろしくお願いします。
日本料理の料理人で動物占い象の薄井花子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ本日はですね、このまま羊さんに丸投げしたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、今日ですね、僕が持ってきたテーマは片目をつぶる勇気をどう持つのか。
何のこっちゃって話ですね。ウインクかよっていう。これね、インスタライブね、見てくれた人はちょっとわかると思うんですけど。
はい、ちょっと背景を説明させていただくと、
はい、
何回か前に水のお話をしたと思うんですよ。うん、なんかその水の安心安全みたいなお話で、
うんうん、
その回の僕らが毎週やってるインスタライブですね。
はい、
ここで要はその、まあ、水に限らずいろいろあるじゃないですか。食の安心安全とかもそうだと思うんですけど、要はこれが体に良くないみたいな情報ですよね。
うん、
それとどうこう付き合っていくのか、つまりそれをあまり気にしすぎるとなんか苦しいよね、生きていくの大変だよねみたいなところで、
うん、
でその話をしている時にゾウさんから、まあ、片目をつぶることが大事なんじゃないですかというですね、
うん、
名言をいただきまして、ああなるほどと、片目をつぶるってなんかすごくいい表現だなと思ってですね、
うん、
僕の中で結構残ってたんですよ。
はい、
でなんかその場はああそれいい表現だなで終わってたんですけど、
うん、
なんかこう後々考えてみるともうちょっと掘り下げたいなと思ったんですよね。
はい、
なんかその考え自体はすごい共感できるっていうか、要はいろんな情報が今溢れている中で、そのこれが体に良くないっていう情報もたくさんあると、
うん、
でそれを気にしすぎると良くないから、まあ、うまく付き合っていきましょうよねって話だと思うんですね。片目をつぶるっていうのは。
そうですね。
表現として素晴らしいと思うんですけど、具体的にじゃあ、それをやっていく、実践していくってなった時に、結構難しいと思うんですよ。
うん。
その、アドバイスとして、皆さん片目をつぶっていきましょうって言われても、じゃあどうしたらいいのってなると思うんですよね。だからなんか今日はその辺をちょっと3人で掘り下げていけたらなと。つまりその、まあ、健康に対して良くないっていういろんな情報と、まあ、どのように付き合っていって、でその日常の場においてどのように実践していけばいいのかみたいな話ですね。
なるほど。
はい、こういうテーマになります。
具体的な固めのつぶり方をどんどん掘り下げましょうってことですね。
そう、なんかもうちょっと掘り下げて考えたいなと思ったんですよね。
片目をつぶることに対して
結局はさ、その自分の判断に自信を持つことだと思うよ。
自分の判断に自信を持つ、
うん
うん、
その何でもそうだと思うんだけど、
うんうん、
結局ほら全部できないんだから、うん、両目つぶっちゃいけないわけじゃない。情報は入れとかないといけない。
そうそう、
他の取捨選択はしないといけない、
うん、
全部はできないからね。で自分がその取捨選択するラインを自分で決めるわけじゃないですか。
うん、うん、
あとは信じてやるだけじゃないですか。でなんか簡単に終わらしちゃった、ごめん。
いやいや、ね、ちょっと それはねその通りだなと思うの。片目をつぶるってその時言ったそのいろんなね経緯があるんですけど、私の中で片目をつぶるっていうのは知らないで目をつぶるって意味ではないってことですよ。
うんうん、
あくまで知った上で見ないようにするっていうその判断を自分がするってことなんですよね。
はいはい。
あ、なるほどなるほど。
知らなかったらもうだって見えてないからね。
見えてない。うん。
うん、
見えるものの範囲って、まあ、これ年を取ったなって思うのは、まあいい意味で大人になったなって思うのは、見える物事の見える面が増えてきたなって思うんですよね。だからそのもともと見ていたものが平面だったものが、まあ、多面体になり、多面体だったものがさらにもっと深い奥行きを持ったり二重構造を持ってるっていうことが見えるようになってきたなって、これが多分、まあ、理解力というか大人になっていくってことなのかなって、大人になるということを考えたことがあるんですけど、
うん、
そういう意味では物事のいろんな角度から見た自分の理解をきちんと持った上で、自分の中ではこの面だけを大事にしましょうねって、他の面を目を閉じるっていう感じですね。全部知らん顔するっていうことではなくて、知った上で、うん、ここは目をつぶって大丈夫だねって思うって感じかな。
うん、なるほど。
まあ、知る努力をするっていうのが一番最初の課題ってところですよね。やっぱり知ろうと思っても全部は多分知れないし、
うん、
この間ちょっとその論文読んでたら、今その多面的な話が出てきてたんで、この世の中って3次元じゃないですか、
うん、
でその論文では12次元の計算をしてたんですよ。
はいはいはい。
で僕的にはいや、なこっちゃこれって思ったの。12次元ってなんだよみたいな、
うんうん、
でも数学的にはなんかそういう考え方があるらしくてね、
うん
うん、でその次元っていうのはタスクなので、そこに何が入ってもいいんだって、だから1次元だからこれっていう話もないんだってさ、結論から言うと、
うん、
っていう前提のもとで、まあ、数学の構築していくんだけど、それ分かんないんだよやっぱり読んでも、
うん
うん、だからその、まあ、とあるものを理解しようと思ってその論文を読んで、で、分からないって結論になったんだけど、この分からない結論っていうのが一つ大事なのかなっていう、
うん、
で要するに結局費用対効果じゃないですか、
うんうん、
それが分かったところで、
うん、
どれだけ自分にプラスがあるのかって考えてこう切り捨てていくみたいなね。だからこれが健康とかになっていくと、その人によってこうどれだけその理解をするっていうことが自分に対してメリットを及ぼすかって千差万別だと思うんです。
うん、
うん、でその一つ一つに対して、さっきあのゾウさんも言ってたみたいに、その平面をどれだけ理解、まあ、面積を広げていくみたいな、深く理解していくかっていうのと、それが広がっていくと結局多面で見えるっていうのはさ、なんか他のものと多分つながるラインが見えてくるわけじゃないですか。
うんうんうん
うん、他のなんか問題とかとつながって、こう多面的な、まあ、要するにこうなんか立体的なものになっていくと、
うん、
で全体は見えないんだけれど、自分の中で全体として把握するものにちょっと近づいていくじゃない、
うんうん
うん、その中で自分の中で費用対効果が高く可能であるものを取っていくっていう感じじゃない。で当然だけど優先順位があるから漏れていくものもあるわけじゃないですか、
うん
うん
うん、でもそこに対してはそのなんだろう、その判断を信じていくしかないんじゃないとは思う、
最終的にはね、
うん
うん、
だから、まあ、片目をつぶる勇気ってどうしたらいいですかっていうねお題だったと思うんだけど、勇気、捨てる勇気ってこと？
ああ、なるほど、ね、なんで勇気っていう言葉を使ったかっていうね、
うん、
いやなんかね葛藤があると思うんです、
うん、
その知れば知るほど、まあ、水もそうですけど、じゃあどこまで気にするかとか、
うん、
で最終的には多分そのリスクをゼロにはできないわけ
できないね、うん、
どこかで折り合いをつけなければならない、
うん、
っていうその決断ですよね、
うん、
まあ、そこってある意味勇気がいるのかなっていうので、勇気って言葉を使った感じなんですけど、
なるほど。
あ、でも多分一般的に考えて金銭面でどうしようもなくなるんじゃない？
まあ確かに金銭面はもうどうしようもないね。
そうそうそうそう、だってもう絶対行き着くからね、うん、資本主義だから。
金銭面のフィルターってすごく分かりやすい、物理的な話だよね、
うん、
うんうんうん、
すごく分かりやすい、身長高い低いぐらい分かりやすいから、そのお金が湯水のようにあるんだったら人よりもたくさん多分安全を取れると思うよ、
うん
うん
うん、でもその制限があったらその制限内でやらないといけないっていうか、そのお小遣い帳みたいな話じゃない、
うんうん、なんか制限で言うと、要は例えばなんだろうな、時間もそうだと思うんだよね。
うん、
あ、それをやる行動が5時間かかるのか5分で終わるのか、自分はどっちの時間しか持ってないのかっていう意味では、物理的にこっちをしたいけど5時間かけたいけど5分の方に選択するよね。もうこれも多分物理的なフィルターだと思うんだよね。
うんうん
うん、例えば5時間がいいって分かっていても、私には5分しかないですでいいと思うんだよね、うん、で5時間をやりたいんだったら5時間の時間を空けなければいけないよねっていう、こう物理的なんだけど、私その 小さな物理がいっぱいあるんだと思うんですよね、世の中に。小さな物理的なその制限が、時間とかお金とか、例えばなんだろう、自分たちの家族のスタイルとか、なんか物理で決まっている小さな制限が みんなそれぞれちょっとずつあって、その中でどういうふうになんか今度逆にね、心理的に切っていくかなんじゃないかなっていう、
心理的に切っていくか、
そう、どこを選択するかっていうのはもう心理じゃないですか。物理的にこことこことここがこう天秤になった時にセレクトしてるのは自分っていうか、最後は僕。
そうか、そういう考え方だとすると、これも完全に僕のスタンスですよ。なんかちょっと変な話になっちゃうんですけど、なんか人生ってとか言い始めると気持ち悪いから僕。
いや、いいよ、人生
いいな、話したいことを話そうよ。
話そう
人生ってなんかその生まれてきてなんかずっとその課題を与えられてるようなもんだと思っていて、クリアするための、それがその、いわゆるその人生のクオリティの高い人になればなるほど、自分の周りだけではなく、その例えばその会社の人間であったりとか、もっと言ったらその、日本っていう国家っていう形であったりとか、あのビル・ゲイツとかだと地球っていう言い方をしてたりとかするじゃないですか。広がっていくっていうね。でその課題っていうのをまあ与えられてると思っていて、そういうものの一つだと思うんです、その水問題とかも全部。個人としてまずはまあ僕は考えるので、結局お金のハードルに引っかかるじゃないですか、まあ、時間のハードルとか家族の問題とかっていうのも結構お金で解決できる部分って結構多いと思うんですよ、全部ではないけどね、でもお金で解決、お金があったらこれできるのにって思うことの方が多分絶対に多いと思うんで、まあ、今回お金っていう言い方をさせてもらいますけど、当然そうじゃないものもたくさんあると思うんですけどね、お金っていう言い方をすると、お金ってまあ稼げるわけじゃないですか、頑張れば、なのでそのお金を稼ぐことによってその課題をクリアして一歩安全に近づく、水の問題であればね、安全に近づくってなってくると、また次にその例えばその PFAS 問題とかが出てきて、じゃあもっとお金をかければこれがクリアできるよっていう情報を知ることができる、でそれでお金を稼ぐっていう努力をして、またそれをクリアするってなってくると、またなんか新しい問題が見えてきてっていう話の繰り返しな気がするんですよ、僕は。人生ってその課題を与えられていて、それをクリアして、そうすると新しい世界が見えて、だから、その課題を、次の課題をクリアするために今どういう選択をするべきなのかっていうのの取捨選択をしていくみたいな、でベストな道を探し出してその道を上に上がっていこうねっていうゲームみたいなね。
はいはいはい、はい、
僕の捉え方だとそんな感じなので、なんかそのあんまりこう、まあ、当然我慢しなくちゃいけないんだけど、捨ててるとか我慢するとかっていう表現はあまりマッチしてないかもって思った、僕の中では。
ああ、なるほどなるほど、
うん、
いや確かに、なんか今のお話を聞いてて、まあ、今これ健康問題っていう前提で話が進んできてましたけど、その今のなんか黒豹さんの人生観みたいな話を聞いたときに、そのこのスタンスって別に健康問題、対健康問題だけじゃなくって、その人生におけるさまざまなこととか、さまざまな面にどう向き合っていくかっていう、その姿勢スタンスなんだなっていう。
あ、そうですそうです、
うんうんうん、
そうほら、うん、食とか健康がメインっていうわけじゃないから、どっちかって言って他のことからその食に関してもそうだなって思うようになるし、健康に対してもそう思うようになったし、もともとはコンサルタントなんでビジネスの方でずっと来た人間だから、多分その人たちであれば多分今の考え方すごく分かりやすいと思うんだよね、課題が見えてっていう、そのなんか考え方が全部その健康とかその安全とかも全部その、まあ、だからその生きるっていうこと全部にこう浸透してるって感じ。
でもね、すごくそうだと思うんですよ。なんか例えばなんですけど、すごく分かりやすく言うとね、すごく賢い女性の賢い結婚の仕方ってどういうのかなとかって考えた時に、 やっぱり自分の人生においてどういう人と一緒にいることがこれから先の自分にとってプラスかっていうのが判断できてる人って、基本的にはなんだろうな、相手にこう求めるものがトゥーマッチじゃないんですよ。自分のこの人生をよりよく生きるために必要なものが何かっていう考え方ができるんですよ。
まず自分選ぶっていう考え方ですね。
そうそうそう、選ぶ、
選ばれるではなくて、
そう、選ばれるじゃなくて選ぶ。まず男子も女子もね、選んで自分にとってこれがベストだよって選び方ができる人っていうのはすごく賢い、なんていうか、まあ、人選っていうとあれだけどロマンティックがないけど、その生涯のパートナーとしての選び方がすごくうまくいってる人だなって思うわけ、でそれが同じように多分私はいつもこう選ぶっていう選択力、その選択力を例えば食べ物の食選力って言ったりするんですけど、食を選ぶ力で、食選力に関しても結局賢さが必要なんですよね。自分のスタンスはこういうスタンスであってっていう、まず自分があって、自分があるからそこに対して必要なものであったり必要じゃないものをちゃんと見極められていて、でここまでもっとよりよく、その自分という丸い自分がいたとしよう、例えば自分丸ね、この球体を人として少しずつ大きくしていきたい、大きな人間になっていきたい、いい人になっていきたいって言った時に、自分にとってどの広げ方が一番上手に広がっていくのかを知ってる人がやっぱり賢さだし、選択も上手だし、で片目をつぶるっていうのは今の自分にここまでやってもその自分の大きさに対して見合ってないこと、追いついてないことを一気にしても仕方ないよねがちゃんと理解できるんだよね。
費用対効果が高いっていう。
そうそう、まあ、なんかそれこそ細菌節領域が分かってるというか、自分の
そう、あの本は結構難しい、
難しいけどでもその通りだなって思うんですよね。自分ができることをバーンって違うとこを取ってもしょうがないというか、ちょっとずつ自分を広げていくっていうことが理解できてるっていうことが大事よね。
そうですね、なんかだからその捨ててるっていうより、捨ててるっていうよりかは、まあ優先順位かな、
そうだね、そうだね、
優先順位の高いものから取っていっていて、その最終的な理想、うわーこれまた話ずれちゃうんだけどさ、この間なんかその今ね、そのゾウさんからその結婚っていうワードが出たんだけど、どうしたらいい人と結婚できるんだろうみたいな話をしたんですよ、これはもう全然うちうちの話ね、できてない人たちに対して、でその人たちの話を、でどんな人たちと、ね、結婚したいのみたいな話とかいろいろしたんだけど、その人たちってその一番優先事項がない、まあその女性だとすると結婚がしたいのか、それとも子供が欲しいのか、それともなんだろう、なんだろう、
楽な生活がしたいのか、
まあ、楽な生活がしたいのか、もしくはなんかその信頼できる人と一緒にいたいのかとかね。だからその人生にとっての優先事項のそのトップがないんですよ。でその
原因、ね、
そうそうそうそうそうそう、極端な話、信頼できる人と一緒にいたいっていうのであれば別に結婚しなくてもいいわけじゃない。子供が欲しいっていうのであれば、それが優先事項なのであれば、ゴミ収集が来ちゃった、ごめんなさい。
はい、
まあ、結婚しなくて子供だけいてもそれは正義なわけじゃないですか。
そうです、
まあ、なのでその優先の最優先事項をが決まってないんです。でそれがなんで起きんのかって思ったら、みんな結婚っていう形の答えだけ、結果だけを見てるじゃないですか。
そうですね、
だ結果を見て、あこの人の旦那さんはお金もそこそこ稼いでいて、で、優しいそうで、で子供も何1人2人3人いてとかっていう、その結果だけしか見てないんですよ。芋づる式の芋の部分も全部、まあ、結果なわけじゃないですか、でもその結婚生活っていうのは何年か付き合ってって言って、そのこう培ってきたものなわけじゃないですか、最初にその人をピックした時はその芋の葉っぱ1枚だったかもしれないんですよ、ピックした時は、でも結婚をしたいっていう人はその芋のね、芋づる式のその芋の全部の部分を一気に選ぼうとしてる。なんか言ってる意味わかります？
わかりますよ。
わかりますよ。
だってほら、私ほら体現者だから。
そのだからそんなのないよっていう。 だ健康とかもそうじゃないですか。すべてをその包括する、うん、まあその健康的だから、その例えばその、羊さんの健康っていうものをスーパーで売ってないじゃん。これ飲めば羊さんの健康手に入りますみたいな。
そう、売ってないんだけどそれ求めちゃうんだよね。
そうそうそう、それ求めちゃうの。なぜかっていうと結果として丸尾和樹がそこにいるからね。
うんうん、
うん、表現者としているから。
うん、
でもそこにはやっぱ歴史があるわけじゃないですか、丸尾和樹にっていう歴史が。
うんうんうん、
でその歴史を話したところで結局はスーパーで売ってる丸尾和樹、になれますよ錠剤が欲しくなるんですよ
錠剤
、うん、結果が見えちゃってるからね。だから結構そのなんだろう、理想ってその優先順位だと思ってそれを一つ一つクリアすることによって自分の理想に近づくんだけど、自分の理想っていうものが人にオーバーラップしちゃってる人が多いかも。
ああ、
うん、
なるほど。自分で作り上げるんじゃなくって、
そうそうそうそう、出来上がっちゃってるから、
これだ私、うん、このこれが正解なんだみたいな、
これになりたいみたいな。
あ、うん、あなるほど。
あで、そうね、
であれもこれも手出して失敗するんだよね。
なるほどね。
だから多分ね、自分にまあ何が足りないかっていうとすごくちょっと寂しい言い方になっちゃうんですけど、逆に言うと自分に何が必要かとか、自分自身にどんなスタイルがベストなのかっていうのが、これって人間の経験値とか、まあ、いわゆる人間性なのかもしれないんですけど、経験値で上がると思うんですよ。まさに結婚の話、今から話がめちゃくちゃずれてしまっていますけど、結婚の話でいうと私自身も一回結婚して、その後デボースして、まあその後は基本的には誰かと結婚するっていう選択は一切しないまま、私は子供が3人いて基本的にはパートナーシップでいいと思ってるタイプなんですけど、私にとっての必要だっていうのはこれだったなっていうところにやっぱ答えがちゃんと見出せないと、こうであるべき論と、なんかそのなんていうのかな、目的と形が同じに見えちゃうんですよ、
うん、
目的をちゃんと考えなきゃいけなかったのに形から入っちゃってるんですよね、
うん、そうそうそうそうそう、うん、
ここがすごくずれていると乖離が起きる。これ多分職も一緒で、いい暮らしがしたいとかいい健康になりたいっていう目的の中で、どのステップでどう健康になるかって、より具体的な目的像が描けてないと、
うん、
最終的にじゃあここは今取捨選択して目をつぶっておこうができないんですよ、
うん、そう、自分の未来の自分に対してこういうものがこうなりたいっていうのがないと追い求められないですよね。
うーん、
でもそれを描けないから取ってつけてきたものを目指しちゃおうと思うんですよ。で今度このと難しいのがさ、その羊さんとか多分その YouTube とかやってるから分かると思うけど、当人はさいろんな情報を入れてたりとか成長もするわけで、その取捨選択の中で方針が変わっていくことだってあるわけじゃないですか。
うん、もちろんもちろん。
でもそれを私はそうは思ってなかったですとか、そんな人だとは思わなかったとかって言われません？
いやあるよそれ、
あるよ、
うん、当たり前じゃんって思うんだよ僕は。その変わっていくのって、だって未来を見て動いてるわけだから、
うんうん、
新しいものだって発見されるし、正しいと言われてたことだって変わるわけじゃないですか。
そうです、
はい、でもその何か取ってつけた人っていうのはそこの過去を切り取ってそこを目指すから、
うん、そうだね、
そういうことを多分言われちゃうんだと思う。
そう、なんかだからすごく分かりやすく言えば、私は独身主義ですって言った人がある日突然50、60になって結婚すると、え、独身って言ってたじゃんってなっちゃうわけですよ。
うん、裏切り者、
めっちゃ美人と会っちゃったんだもんっていう話じゃないですか。
そう、あなたを目指して私も独身主義を貫いていたのに、うん、あなた結婚するの私はしてないのにみたいなことが起きるわけですよ。これは分かりやすいじゃないですか、はいはいはい、
そうそうそうそう、知らねえよって話だからねそうなってくると。
本当はその時々の一番必要な選択を個人個人でしていくわけ、
うんうんうん、
だからどんな結果であれ、その人が選んでいって納得してる結果であれば別に問題はないんですよ。
そうなんだよね、ただ本人が選んでる意思がない人たちがいるじゃないですか、
それは多分ね、選んでるんじゃなくて憧れとかこの人になりたいっていう、なんていうの、偶像崇拝みたいな問題になっちゃっていて、具体的にどうなりたいかが多分明確じゃない人は選んでないのに選んでると思ってるんですよ。
そうですね。だからその自分のその理想像っていうのが描けないので、選んでるんだけど選んでる感を多分持ってないんですよ、うん、選ぶってその、まあ、責任と権利じゃないですか、
うん、そうです。
選ぶっていう権利を得るために自分の人生のリスクを取って選ぶわけですよね。
そうです、うん、
でもその責任のところはちょっと他人任せなんですよ。だってこう言われたもん、
うん、あ、はいはい、
で権利の部分はそのいい時は私選んだのよって周りに広めるけど、それがダメになった時はこれ全部放り投げるわけですよ、
うん、
いや私は選んでないみたいなね、うん、私悪くないって言って、その矛先は YouTuber 羊さんに行くんですよ。
いけ
うん
なるほどね。いやーちょっと広がりすぎて予想外の展開ではありますが、でもなんかあれですね、こう最後の方に行き着いたその、まあ、自分がどう生きたいかどうなりたいかっていう黒ひょうさんの思わぬ人生観も聞けましたが、なんかそういうことが大事なのかなっていう気はしてきましたね。自分が要はどう生きたいのか、自分にとっての理想は何なのかっていうのを、
うん、
まあ、選んでもいいけど最終的には自分で作っていくんだよっていう、それがないと、そうそうそうそう、多分健康問題もそうだし、そのいろんな物事に対するスタンスが、うん、なんだろうね、受け身になったりとか、
うんうんうん、そうそうそう、ね、そう
だ、能動的じゃなくなっちゃうんだよね多分。
すっごい恥ずかしいワードで表現するのであれば、その人生の主人公って自分じゃないですか。
ああ、はいはいはい。
でもそのなんか待ち人 A になっちゃってんだ
よ。それも名言出たね。
それ名言なの？すごい恥ずかしい言い方しちゃったけど。
ロマンティックでいいけどね。
いや、うん、なんかあの溢れすぎてない？
まあ、聞いたことはあるけど、なんかこの流れの中でその言葉に出くわすとちょっと見え方また変わるね。
あ、そうなんですよね。だから
主人公っていう認識が薄い人多いっすよ。
自己責任なんで全て選択は、
うん
うん、それは多分結婚であれ職であれ何であれ、情報過多な時代の中で自分で選ばなきゃいけないので、
うん、
その中でこうなりたいとこうしたいこうやっていきたいって思うことは大事だけれど、選んだ責任は全部自分に返ってくるんだからちゃんと考えなねってことじゃないですかね。
そうそうそうそうそう。でもねですよ、ここで一つだけその助け舟を出すとするとですよ、選んだ責任なんて今超軽いんですよ。これが戦国時代だったりとかにしてみ、もう間違った瞬間首飛ぶんだよ。ちょっとそのご機嫌損ねただけで、大王のもうご機嫌損ねただけで、日本は大王いないか、あの将軍のねご機嫌損ねただけで首吹っ飛ぶわけじゃないですか。
そう、う
ん、それなのに今なんか多少失敗したってテヘっていう時はいいだけなんですよ。
いや、うん、本当そうだよね。
もう笑い話にして何だったら自分にプラスになったりとかするんですよ。もうだってそのゲームでその何もうリピートかけでまくれるわけじゃない、
うん、
まあ、セーブはできないかもしれないけどね、過去には戻れないからさ、時間は消費しちゃうし、うん、お金は消費しちゃうかもしれないけど、でも命取られるようなことなんか絶対ないじゃん、
うん、
絶対死なないロープレやってるようなもんじゃないですか、
うんうん、
そうだよね、死ぬ以外は全部かすれ傷っていうね言葉あるけど、そういうことだよね。
その通り、本当そう。でもねそれすごい思ってる。私料理作りながらさ、本当にあちょっとね、なんかこのここでもっと頑張りたかったって、もう死んだらいいのにこんなの作っちゃってとか思う時も一瞬あるんですけど、でも人殺さなかっただけよかったって毎回思うよ。
何の話ですか？
いやいや、あの私がやってる仕事というのは人をいつでも殺せるって思うんですよ。
いやまあ本当に、
あ、
いやでもさ、それさ、どの仕事も一緒だと思いますよ。
まあ医者もそうだよね。
もうなんか直接的なのか間接的なのか、見えてんのか見えてないかみたいな話ですよ。
でもだからさ、人を、うん、あやめなくてよかったなっていうのが最終的な本当の最後の最後の砦だよねっていつも思ってる。
いやすごいですね、そんなこと考えてるんですね。
考えますよ本当にいつも、うん、まずは絶対の安全のその次に安心があるって、これだけはいつも心に決めてます。
うんうん、
その仕事を選ぶ時とかもいろいろじゃないですか。確かにゾウさんは直接ね、なんか例えば フグさばいて毒が当たっちゃったら人が死んじゃうかもしれないけど、うん、僕のビジネスの世界なんていうのはそのパイはあんまり変わらないので、誰かが勝ったら誰かが負けるんですよ、
うん、
前からちょっと話したかもしれないですけど、とあるエリアのね、外資の、ホテルのコンサルに入って、まあ、そこうまくいってね、で3年後ぐらいかな行ったら、その初年度に現地調査で行った旅館3分の2ぐらいなくなってたんですよ。これはそのうまくいったからそれが潰れたのか、それともたまたまそういう時期だったのかわからないけど、
うん、
気分悪いんですよねやっぱり。自分はその外資、まあ、アメリカの会社だったんですけど、そこの仕事を受けて、まあ、うまいことやりましたと、
うん、
でも頭の中で考えちゃうわけですね。あ、それのせいで日本の旅館が潰れたのかなって、
うん、
確かに人は死んでないかもしれないけど、そこの生活もあったわけじゃないですか。ずっと続いてたものもあったりとか、その現地調査で入った時に、あ、この旅館いいな、また来たいなって思うようなところもあったんですよ、
うん、
もっと言ってしまったら、その僕の受けてた仕事のホテルよりも全然行きたいと思う旅館がいっぱいあったんです。
うんうんうん、
まあ、日本人だからね、その思考的にもそうかもしれないけど、だそういう意味合いで言うと、もうなんかその難しいです、仕事って
難しいんですよ。
何かが立ったら何かが立たないみたいな部分は絶対あるし、だからやっぱ選ばないといけない責任を持ってって思いましたね、その仕事の時に。健康とかもやっぱ全部一緒じゃないですかね。
うん、
どんどん深くなっていくね。
深くなってきますね。ちょっとこのままどこまで行っちゃうんだろうみたいな。
いや、もう切らないとね。
このままここで切ろう。だから結論的に言
うとね、まあ、いいかな、こういう感じでバツッと切っちゃうのもありなのかもしれない。
はい、
うん、
選択力だよ、選択力。
うん、
これリスナーさんにどんな風に伝わってんのかな、今回の放送。
聞きたいですね。ごめんなさい、 むしろ一緒にみんなで喋りたいですって感じですね、これに関して。
これはなんか結論出すとかいう回じゃないですね。
そうなんです、うん、
生き方の問題だもんね。
そうそうそうそう、
これみんなで喋ってみたいね。それについてどう思いますかって100人に聞いてみたいわ。
これだからインスタライブで続き喋りましょう。また
しましょう、
ね、そうですね、あのカフェ会と、カフェ会じゃない、オフ会か、
オフ会もやるしね、
オフ会とかもね、あの準備してますので、ぜひそういうところで、ね、話してみたい。よかったです、オフ会の議題が決まりました。来たいかどうかわからないっていうのが難しいところですけど。
いや、みんな興味あるはずだよ。
はい、っていったところでね、本日も最後にお知らせでございます。私たち日本のご飯の3人は未来日本型食生活協会を立ち上げました。当協会ではお米ライフを楽しむためのイベントや講座を開催しております。詳しい情報はインスタグラムでに未来日本型食生活で検索して当アカウントフォローしてみてください。またね、今話も出てましたが、毎週木曜日の夜10時から、我々3人はインスタライブをしております。ぜひね、こちらの方にも足を運んで楽しい時間を過ごしていただけたらなっていうふうに思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ごめん、ちょっと宅急便。